ほな、行こうか。薮田秀幸の麦わら帽子。FM ウィングを聞くの皆さん、こんばんは。麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない。ちょっと発音が違う。花はくれない。柳は緑という言葉がございます。まあこれはですね、時代がどう変わっていこうともですね、自然はいつも通り巡ってきますよと。いう、なんでもない言葉なんですが、まあ私たちですね、自然の中にいるということで、まあいつも楽しいことがたくさんありますよ。私たちはいつもとても幸せですね、ということでございますね。まあ深い考えは何もないという、そういうことでございます。今日もですね、小見広市は東二条南11丁目一番地にございます。FM ウィング。本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。まあ、今日はですね、久しぶりにこう、スムーズな出だしでいい感じかなと。今日もミキサーはですね、かなえさんに、やっていただいております。なんか言います?言わない?あ、言いますね。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
最善を尽くしました。
はい、はい、ありがとうございます。
どうぞお聞きください、最後まで、
はい。はい、いつもありがとうございます。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどをいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が、0155-24局の6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、7月もね、15日ということで、半ばに入ってまいりました。まあ、今月はですね、1日にさせていただいて、番組の放送させていただいて、もう一回、29日にございますね。珍しく次3回やらせていただけるということで、非常にこう幸せな感じでございます。まあ、最近はですね、まあ、農作業の方は、だいたい、月始を過ぎますと、ちょっとこう安定期に入ってですね、管理作業が増えてくると、いうことでございます。大きな作業がだいたいまあ終わってですね、ちょっとこう人安心と、いうことでございますが、雨もいただいて気温も上がってということで、まあ、非常にこう一番、いい、こう、穏やかな、時期ですかね。まぁ、ちょっと暑かったりとはしますけど、まぁ、そんな中でですね、神社のご奉仕とか、いろんなことをさせていただいておりますが、先日もですね、神社の、境内のメンテナンス、あるいはこう照明入れ替えたりとかですね、まぁ、いろいろこうやっておりますね。まぁ、そんな中でですね、ちょいちょいこう、私たちがおります愛国町の愛国神社、賽銭箱があるんですが、まあ、ここからですね、まあ、お金、お賽銭をですね、ちょっといただこうかというような方がちょいちょい来られるんですね。で、まあ、それも、防犯ビデオとかにね、もう映ってたりとか、いうことがございまして、またこれはこれでですね、被害届とか出すのに非常にこう、いろんなこう、処理が必要で、まあ、めんどくさいんですけども、地域の方はね、やっぱり偉い方がおられて、まあ神社というものはね、神様がおられるところで、そこからまあお金をいただくということはよっぽど困っている人が、それで助かるわけだから、いいじゃないかということを言われる方がおられますね。まあ常習犯はね、まあ別としまして、まあそんなことで、まあ結構皆さんおおらかに、見ておりますね。まあ私も、まあね、よっぽど困ってるなら、まあ、いいかなというぐらいの感じでおりますが、やるという話ではございません。まあ、畑の方はですね、草がどんどんどんどんこう伸びて、草刈らないかなというような状況になっておりますが、微妙なバランスでこのまま行くかどうするかと というところでこう日々過ごしております。あとはですね、帯広市は稲田町にございます、松山さんの麦音店。まあ、こちらもですね、コロナウイルスの影響、対策、まあ、徐々にですね、皆さん慣れてこられているということで、飲食も、できるようになってきてございます。で、徐々にまあお客さんの客足もまあ増えているような感じでですね、まあ、今日、水曜日ですけれども、昨日火曜日、私の当番で行ってまいりました。まあ、たくさんのお客さんに来ていただいてね、いろんなこう会話を、させていただいております。まあ、徐々に元に戻りつつ、嬉しいかなという感じでございますね。で、その麦音なんですが、今度のですね、日曜日に、11時スタートということで、お馬さんが来ます。で、子供さん対象に、やぶさめ、馬に乗って弓を射るというね、そういう企画がございます。子供さん対象なんですけども、保護者の方同伴で、ぜひ来ていただけたらなということで、申し込みはございません。先着順で、あまり多い場合はね、ちょっと漏れる可能性もありますので、その辺はご容赦いただきたいということで、主催者、石橋さんってね、新徳で、椎茸を作っておられるんですけども、そちらのお馬さんが来る予定になっております。興味のある方はぜひ行っていただけたらなというふうに思います。野菜の販売もね、同時にやっておりますので、よろしくお願いいたします。今日もですね、素敵なおはがきをいただきました。ちょっとこう、紫っぽいね、涼しげな感じでいただいております。蝶々とかね、アジサイのキャンプを買っていただいております。お待ちいただけます。クリキンディさんですね、いつもありがとうございます。我が国、祖国、愛国心、愛国者という言葉に敏感に反応する人いますね。自分の国を愛するという感情を持たせない教育なのでしょうか。親や大人が祖国を愛するという気持ちを持たねば子供も思うからそのようになるのではないでしょうか。言葉もしかり。やたらとカタカナに置き換えますが、いつも違和感あります。麦わら帽子ではそのようなことがないよう願いたいものです。ありがとうございます。ちょっとこうドキッとしましたけどね。まあね、我が国、祖国、愛国心、愛国者、日本、私は愛国者ですとかね、そういうことを言うと、まあ過剰にね、こう、反応されて、うよかとかね、すぐそういうふうに言われるんですが、日の丸を上げてるだけでうよくって言われたりね、でっかい日の丸を掲げて車でね、そう走ったりしたらうよかとかね、まあちょっとおかしいんじゃないですかね、まあ国を愛する、ということはね、非常にこう大事なことだというふうに認識をしております。ぜひ子供たちにもね、そういう心を持ってもらえたらなということで日々願っております。クリキンディさん、いつもありがとうございます。それでは今日の、1曲目、お届けしたいと思います。こちら。 大滝英二さんとココナッツバンクで空飛ぶクラナカサイター弾いていただきました。まあもう随分気温が高くなってですね、20度超え、夜でも、15度以下にはならないという季節でございますが、季節外れに味噌作りの、教室がございました。まあ私はその材料を供給する側だったんですけども、本来であればですね、2月3月に味噌作りをやるものだというふうに言われておりますが、この新型コロナウイルスの感染対策ということで、その加工場がですね、使用禁止になっていたということで、ようやくそれがですね、使えるということになっての開催だったということを聞いております。コロナウイルスの感染対策、と言ってもですね、別に何も変わったこともなく、ただ単に時間が過ぎただけなのに、まあ、加工場は OK になったという、ちょっとこう、理不尽な感じではございますが、まあ、できるということなので、注文いただきまして、材料の供給をさせていただきました。黒大豆とですね、それから、黒大豆を使った豆麹、これの供給だったんですが、まあいつもですね、寒い時期に麹起こしをやるんですけども、この時期に麹起こしやったことなかったんですね。で、どうかなというと、非常に順調にですね、麹が発酵してくれまして、仕上がりのいい豆麹、これができました。全部で仕込みが100キロぐらいだったんですけどね。いい感じで言っておりました。で、あとですね、味噌作りをされる方たちが、麹起こしも体験したいということなので、種麹と、それから、炊き上げた、豆、これをですね、フードパックに、少しずつ入れて、パッケージを作ってお渡しをしました。まあ、例年ですね、こう、皆さん苦労されて、仕上がりまちまちなんですが、ほぼ全員の方、今回参加が12名ぐらいだったんですけど、ほぼ全員の方がですね、もふもふの、毛の生えたいい豆麹を仕上げてこられました。まあこんな時期ではございますけども、非常にいい味噌がね、仕上がるんじゃないかな、早作りにもなるのかなという感じですね。まあ発酵の進みが多分早いんでしょう。で、納豆を超えると味噌は食べることができるということなので、まあ非常にこう、楽な感じでいくんでないかなという感じですね。で、まあ毎回こう味噌作りで皆さんに、実感していただきたいのはですね、この十勝に住んで近くに、手元に安い原料があって、ということであれば、麹さえ作ってしまえばですね、あとは、購入するものは塩しかないということで、高級な味噌がですね、手作りできるということをちょっとご実感していただきたいなという、 気持ちでございます。まあ、今回、やられた方はね、まあ、そのことが非常にこう理解された様子で、来年もまたやりたいねということを言われておられます。まあ、今多分、各ご家庭で消費される味噌の量、月1キロもないんじゃないでしょうかね。まあ、本来であれば月1キロから2キロぐらいは、消費するぐらい、味噌汁を飲んだ方がいいということがこう言われておりますけどね。味噌離れ、まああんまりいい味噌が手に入らないということも一因かなというふうに思うので、この十勝ではですね、豆がある限り、安くて安心して食べれる美味しい味噌を作って、みんなでこう味噌のある生活、味噌汁のある生活、まあこれにね、こう親しんでいただけたらなという思いでございます。まあ、この後もですね、味噌作り、ちょっとこう、うちの農場の分とかですね、仕込む予定もありますんで、まあ、おいおい、またやっていこうかなというふうに考えておりますね。まあ、味噌の作り方って非常にこう、簡単で、茹でて潰して、あとは麹と塩と混ぜて、熟成させるだけという、非常にこう、お手軽なやり方でございます。味噌ダルとかね、そういうもの、道具がなければ、ポリ袋で十分いけるので、お手軽にやれるかなという感じでございます。それでは今日の2曲目お届けしたいと思います。こちら。はい、チャーでかけろ聞いていただきました。まあ、私はですね、愛国町で、まあ、自然栽培、まあ、有機から移行して16年になります。 まあ、自然栽培でね、栽培の苦手なものというか、言い方おかしいですね。自然栽培で作りにくいものっていうのがございます。それはですね、品種改良が進んだ、スイートコーン、トウキビの中のスイートコーンですね。ここ近年は非常にこう甘いタイプがございます。何だったっけ、ちょっと名前出てこないですけど、本当にスーパースイートと言われるね、甘い品種がこうできてきたりしております。あと、まあ、カボチャもですね、どっちかというと自然栽培は苦手な部類かなという感じでございます。で、あんまりぶどまりがよろしくないということに、取れるのは取れるんですけどね。まあ、トウキビは草背が弱くて実が小さい。で、低いところに実ができるので、キツネに全部燃えていかれるというようなこともございますが、今年はですね、ちょっと今のところ順調に推移をしておりまして、まあ、うまくいけばですね、かなりの、高ぶどまりで、スイートコーンと、カボチャの収穫まで、到達するかなという感じでございます。まあ、それに伴ってですね、やっぱり草の生え方も結構すごいなと、勢いあるよね、という感じなんで、まあ、ぼちぼち、ちょっとこう、太陽を遮るような草は、ちょっとこう、刈らないかんかな、という感じでございます。まあ、今ぼちぼちね、手をつけて、まあ、おりますが、まあ、ちょっとね、天気で左右されたりということで、まあ、あまりこう、作業的な進捗がね、よろしくないということもあるんですが、うかうかしてると、ちょっとこう、逆転したりとか、いうことがあるんで、まあ、この辺はね、気をつけてやっていかないとダメなんですが、いつもそうなんですけども、トウモロコシっていうのは、結構上にぐんぐんぐんぐん伸びていくんですね。すごい目立つんですよね。背が高くなって。で、人間の背丈を超えたりっていうのも当たり前だし、上の方にこう花が咲いてるとかね、いうことで、非常にこう、成長度合いがわかるんですね。それと、カボチャ。カボチャはですね、広い場所にカボチャが植えてあって、カボチャがわさわさにこうでっかい葉っぱを広げてですね、つるがどんどんどんどん伸びて、畑の大部分がですね、カボチャの葉っぱとつるがこう締めていくんですね。だからトウキビとはちょっとこう様子が違うんですが、カボチャの成長度合いっていうのも非常にわかりやすいものなんです。で、こうなってくると、よその畑の、その、進捗度合いがすっごい手に取るようにわかるんですよね。で、ついつい、まあ例年そうなんですけど、自分のところのトウモロコシと、カボチャと比べてしまうんですね。それで、あ、うちは遅れてるなとか、うん、ここの畑よりはうちの方がいいなとか、あ、うちのカボチャの方が大きいよねとか、ツルがいっぱい出てるねとか。まあそういうことを、まあ見ながらですね、まあ、いつもこう一喜一憂するんですが、まあ、今年はですね、まあ、ひいき目に見てでも、まあ、随分いいのかなという感じでございます。で、まあ、自然栽培の欠点なんですが、やっぱり生育日数がですね、早くないと。ということは収穫時期が遅いんですね。で、そういう時期に、スイートコーンが手に入っても、いや、もう家庭菜園で溢れてるし、市場にはもうトウモロコシがいっぱい販売されてるし、安いし。まあ、あえて、まあ、高いトウモロコシ食べる必要もないよね、ということなので、まあ、うちの場合ですね、トウモロコシ取れると、ほとんど、ホールコーンとして、瓶詰めになっていきます。まあ、カボチャもそうなんですけどね。カボチャはここ近年、若いお母さん、方はですね、こうカボチャ切るのが怖い。非常に硬くて歯が入ったらソーンといくので、要注意というようなイメージがあってですね、カボチャの料理がなかなかこう苦手だという方がおられるんですね。で、まあカボチャをふかして潰して、マッシュ状態にして、あるいはマヨネーズをあえて、常温で2、3年持つように。加工するという仕事も年々こう増えてきております。まあ、めんどくさい部分をね、うちがやって、お手軽にこう、かぼちゃ食べていただきたいと という感じでございますね。まあ、収穫前からこんな話をしてるとね、よくこけたりするんですけども、まあ、そうならないように、まあ、メンテナンスをしっかりしながらね、トウモロコシかぼちゃ、まあ、やっていけたらな、というふうに思いますね。まあ、家庭菜園やられてる方も、まあ、毎日のようにね、こう、手入れされたり、されてることだと思います。まあ、お互い頑張りましょう、みたいな話ではございますが、まあ、いい季節がね、収穫の秋が迎えれるように、まあ、それがいいなということでお祈り申し上げます。それでは今日の、3曲目いきたいと思います。こちら、ハッピーエンドで風を集めて聴いていただきました。まあ、この曲はね、60年代最後、70年代のかかりぐらいに作られたアルバムからですね。まあ、この70年、1970年、どういう時代であったかということが最近ちょっとこう気になるようになりまして、私は70年というと13歳、14歳。で、中学1年、2年の頃なんですね。で、世の中、まあ、農村からですね、人がたくさん都会に出て、工業製品を作ったり、日本列島改造論とかですね、中国と国交回復だとか、大阪千里ヶ丘、万国博覧会、千里万博ですね。まあ、日本の国はですね、まあ、浮かれて浮かれてというお祭り状態だったんですが、かたや、我が国はですね、先の大東亜戦争で敗戦国として主権を失い、5年間連合国に統治をされた、敗戦国、占領国としてね、統治をされた。で、その後ですね、独立を果たすのですが、日米安保条約が締結されて、これは当時の、吉田茂内閣総理大臣が、たった一人で出かけていっ て、公式の和訳もない、条約に調印をして、そこから始まったという安保条約でございます。60年に切り替えがあって、それを、学生さんたちが大反対をして、60年安保反対。そしてその10年後、70年反対ということで、日本の国がですね、もう揺れに揺れて、学校、それぞれの学校で全教頭という組織が組織されて、今日、明日にでも革命が起きるだろうと言われた時代でもございます。非常に有名なのは、東京大学全教頭、安田講堂という講堂をですね、全教頭の学生が選挙をしまして、機動隊とやり合って火炎瓶と放水と催涙弾、これで応酬をしてついに、安田講堂が陥落したというような事件もございました。まあ、この頃の時代を非常に、映し出しているという映画が先ほど上映をされました。それは何かと言いますと、東京大学全教頭と、作家で、市ヶ谷の自衛隊駐屯地で発覆自殺をした三島由紀夫さんとの討論会、これが映画になっております。まあ、これはですね、東大の駒場というところにある、教養学部、こちらの900番教室という大高度、こちらでですね、アンチ三島、左翼と言われる学生さん1000人相手に、右翼と言われる愛国者、右翼、天皇崇拝、と言われている三島由紀夫さんが一人で出かけていって、1000人の、反、右翼に、アンチ三島由紀夫の学生1000人相手に一人で説得をしに行くという討論会のドキュメンタリーですね。で、これどういうふうに見るかというところなんですが、これを見ることによってですね、私たちの今この現在の状態、これが過去どうであったかというところが非常にわかるんですね。で、これはですね、23日まで、西洋さんで上映されてますんで、まあ、気になる方は見られたらいいんじゃないかなというふうに、まあ、おすすめしたい映画の一つでございます。まあ、その討論の中でね、天皇陛下のことが出てきますけども、学生さんたちがですね、一言天皇といえば俺は共闘したぞと、共闘するよということをこう言われてましたけど、まあ、私たちも含めてそうなんですが、天皇陛下が何であるか、あるいは日本の国、初代天皇を即位されるまでの神話、これが実は封印されてるんですね。日本神話は、天の岩戸だとか、山佐のオロチ、稲葉の白兎、これ日本神話って言われてますけど、部分的な日本神話なんですね。まあ、神が生まれて、それから、初代天皇陛下が即位されるまで、神武天皇が即位されるまでの一貫した日本神話。これは実は、文書記書で日本の、中から削除されてる部分ですね。まあ、これをまあ知ることによってですね、私たちが一体どういう、こう、立場にいるのか、どういう民族なのか、日本という国がどういう国なのか、というところでですね、まあ、非常にこう、また考え方が変わってくるかな、ということでございます。で、まあ、こちらの映画はですね、学生3000人を説得しに、三島由紀夫さんが一人で行かれて、討論会を展開して、当時その場に来られた当事者さんたちのインタビューで構成がされております。で、この映画を見ると、まあ、この映画の中、本編の中にもですね、この両者が相手とすべきものは一体何なのかというのが描かれております。これを知るのがですね、まあ、この映画を見ることの一番のこう醍醐味ではないかなというふうに思いますね。今、絶賛上映中でございます。まあ、コロナ対策ということでね、映画館でいろんなこう対策をされておられますけど、まあ、ぜひこう、行っていただきたい 映画かなというふうに思いますね。まあ、これは、年配の方、若い方、関係ないと思うんですが、まあ、受付のね、担当の方にお聞きしますと、70歳前後の方が多いのかなということでちょっとお聞きしましたら、いえいえ、学生さんもたくさん来られてますということを言われてました。いやもう今時の学生さんはもう本当に熱心で関心やなというふうに思った次第でございます。まあ、ぜひこうね、見ていただけたらなということでございます。メールをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。こんにちは。クリスターさんですね。いつもありがとうございます。先ほど話題になっていた麦音で、今度の土曜日18日に音更町出身の流れさんのミニライブがあります。ああ、そうなんですね。これはちょっと一見の価値ありですね。ライブは13時からで、その前に12時半から勝てばファンがもらえるじゃんけん大会もあります。思い出しました。はい。以前このじゃんけん大会、ヨタさんがされていて、クリスタルも、対戦して勝ってネジリドーナツをもらったことありましたね。そうです。あれ結構大変やったんですね。ネジリドーナツの被り物するんですけど、その被り物ゴム緩くてずってくるんですよね。で、そのグーチョキパーのポーズがあって、それがね、結構大変なんですね。汗かきかきやりましたけどね。ヤブタさんとカナヤさんは今度の土曜は無料棟にいらっしゃいますか？お時間ある方は18日のお昼頃に無料棟に出してください。無料ライブです。もちろんクリスタルも行きますよ。青空の下で聴く長谷さんの歌声は最高ですよ。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。流れさんのライブ、非常にクオリティが高くって、収録された CD とそのライブの、音ともうほとんど変わらないというね、クオリティの高さで、澄んだ歌声、まあ、ぜひね、こう、皆さん聞いていただきたいなというふうに思います。土曜日のお昼ですね、ちょっとこう、予定組んでいけたら、行けたら行くというのは、まあなんか嫌な言い方ですけどね。はい、行きたいと思います。クリスタルさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。それでは曲をおかけしたいと思います。こちら。 はい、パブロ・クローズ聞いていただきました。まあ、先ほどもですね、冒頭、ちょっとご案内したんですが、帯広市は稲田町に、松屋パンさんの麦音店というのがございまして、そちらで、まあ、10年間ね、3食会をやらせていただいております。5月の末から11月の上旬まで、毎日、当番制で、有機栽培、オーガニックの生産者がですね、日替わりで当番制でこうやっております。私は週2回の、当番で、火曜日と金曜日が、まあ、出番になっててですね、まあ、昼の真ん中2時間ぐらいなんですけども、10年間それに行かせていただいております。というか、やらせていただいておりますね。まあ、こちらですね、まあ、よく、オーガニック普及推進活動ということで企画イベントをですね、今のところこうやられることがあるんですね。で、まあ、イベントとなるとですね、ある程度こう資金も必要、資材、それから物販、体験学習、講演会、飲食、ってなってきますと、まあ、やっぱりですね、こう集客、どんだけ回収できるか、赤字にしたくないとか、いうことがこう結構出てくるんですよね。で、まあ、うまくいけば、非常にこうやった感があってですね、まあ、自分たちもこう満足できるんですが、そうでない場合はですね、不完全燃焼で結構厳しいものがあるんですよね。で、そうなってくると、結構失敗したくないと、なんとかこう成功させたい。じゃあ何をもって成功だと言うんじゃ、終始なのか。というふうになると、本末転倒でどうなのかなという部分が結構あるんですが、まあ、私たち生産者としてはですね、日々毎日のこのような、無業倒産でね、やらせていただいているような販売、まあ、繁殖という形でね、お客さんと直接、その作物を手に取って、お話をしながら、これはこういうもんなんですよ。こういう作り方をしてるんですよ。人間の体にとってこうと、ね。あるいは病気の話、健康の話、食べ物の話と。まあ、そういうことがね、まあ、できるということで、まあ、これこそがですね、まあ、地道な、努力の、仕方ということで、まあ、オーガニック、有機栽培、自然栽培。まあ、これをね、理解していただいて、世の中でこう、推進していける、まあ、原動力になるんじゃないかな、ということで考えておりますね。まあ、これからも多分変わらずにずっとやっていくというふうに、まあ、私は思っておりますけどね。まあ、ちょっとでもね、こう、興味持たれた方は、まあ、私、毎週火曜日、金曜日、無料でおりますんで、まあ、ぜひ、こう、来ていただいてですね、食べ物の話とか、栽培の話とか、まあ、いろんなことをね、まあ、ちょっとこう、話できればな、というふうに思っております。まあ、ぜひね、お運びいただければな、というふうに思います。それでは、曲をおかけしたいと思います。こちら。 はい、高中正義さん。はい、聞いて、高中正義さんですね。いいですね。はい、聞いていただきました。まあ、最近ですね、生産者の方、あるいは、まあ、物流の方ですかね、自然産業に興味を持たれる方がですね、まあ、徐々に増えてきたかな、という気がしております。で、まあ、私の愛国者のね、ヤブタファームに、ぜひ、行きたいと、行っていいですかという方がですね、このところちょっとこう増えてきてるんですね。で、まあ、何回もこう、毎日ね、ちょくちょくこう来られるのは、まあ、嬉しいんですけど、ちょっとまあ、時間的にどうかなというのもあるので、こう、まとめさせていただいたりとか、今度じゃあ、いついつ誰それさん来られるか、その時ご一緒にどうぞという感じでね。で、これが方同士、またこう、コミュニケーションが、まあ、できてですね、つながりができてということで、まあ、それも、まあ、いいかな、ということなんですけども、まあ、今回ですね、そうやって来られた方の中から、ちょっとこう、現地に来てほしいというオファーをいただきました。まあ、二木町というところなんですね。私も行ったことなかったんですけども、札幌があって、小樽があって、余市があって、で、余市のちょっとこう、南西に位置するとこみたいなんですね。さくらんぼの栽培が、ね、盛んだということで、お、さくらんぼ食えるじゃないか、みたいな感じでね、ちょっとこう嬉しいんですけど、まあ、そちらでですね、新規就農されて2年目、さくらんぼをやっていて、今度畑もやりたいということで、自然栽培に非常に興味があるという若い、ご夫婦の方からですね、オファーをいただきまして、それに合わせて研修会をやりましょうという話をいただきました。で、まあ、1日半の日程なんですけども、まあ、座学から始まってね、畑のこう観察の仕方、あるいは畑の作り方、それから最後に種をまくというところまで一貫でですね、ちょっとこう、やりましょうかという話になっております。で、まあそういう中でですね、一番、まあこういう研修会をやると言った時に、行ってみたい気もちょっとあるけどね、と。なんだかな、みたいな感じの方がすごい多いと思うんですね。で、それは一体何かと。いうのは、まあ、理由はまあ、いろいろあるんでしょうけども、やはり、農業イコール、ハードルが高いという部分にあると思うんですよね。まあ、他にもいろんな要素ありますけど、農業といえばですね、経験を積んだこと、勉強をして、知識があって、技能があって、経験があって、研修を積んだ、あるいは実地にやっている、あるいは、それなりの機会があるとか、まあ、そういうことだと思うんですが、それはですね、一般の、方からするとですね、やっぱりこう、非日常なんですね。そういう機会ないし、そんな経験もないし、専門用語言われてもさっぱりわかりません、ということで、まあ、やっぱり、それは農業のプロの方がやるべき仕事なのかな、という部分が非常にこう、多いかなと。というふうに思うわけでございますね。で、まあ、それを全部こう払拭したいというのがありまして、今回その研修会をさせていただきます。で、基本はですね、まあ、農業、以前に農という言葉。まあ、それはですね、まあ、気持ちの問題なんですが、商売でやり出すと、すごいこう計算をし出すと、いうことがあるので、やりたいなぁと思う方の方が脳の気持ちは非常に濃いというふうに言われております。もう気持ちがそれだけあればですね、あとはもう物理的な問題なので、全く、問題はございませんということを非常にこう強調したいなと。で、まあ来られた方にそのことをですね、実感していただいて、で、種まきまで、だって、なんだこれだって誰でもできるじゃないかというふうにこう思って帰っていただけたらなということで、カリキュラムを組んでおります。 まあ、一泊なんですけどね、食事も用意していただけて、宿泊場所も提供していただけるということでございます。日程がですね、一応インフォメーションということになりますが、今月7月の25日土曜日、26日日曜日、日曜日は、昼で解散なので、土曜日が終日ということになっております。参加費が、ちょっとここから変更なって3500円かな。泊まりと食事を入れて3500円。講習代も入れて、3500円ということで、組まれておりました。場所は二木町になります。で、ですね、詳細、あるいはエントリー、したい方はですね、今回アテンドを取りまとめされている方が、平山さんという方でございます。平山も言いますね。2回言いますね。携帯ですけど、090-5075-5219 ですね。もう一回言います。090-5075-5219、平山さんという方で、もし興味のある方はね、こちらに電話をしていただければ、案内していただけるということになっております。まあ、今回はね、自然栽培に特化した講習会ということでさせていただけたらなというふうに考えております。メッセージをいただいております。ちょっと見せていただきます。あ、いつもありがとうございます。コーヒー牛乳さんですね。あ、読まなくて大丈夫ですか？書いてありますよ。はい。あ、テンポファイルがございます。ラジオ読まなくて、テンポファイルが表示。あ、素晴らしい。バラかな、鉛筆なのかな、すごいこう繊細な絵を送っていただきました。コーヒー牛乳さんですね。いつもありがとうございます。もう一枚。あらら、これは猫ですが、ひどい猫や。やっぱりコーヒー牛乳さんの描かれる絵って繊細ですね。確か古典やられてましたよね。ちょっと私、今情報持ってないんですけど、場所も覚えてないな。すいません。申し訳ございません。確か古典をやられたと思うので、興味のある方はですね、まあ、行っていただけたらなというふうに思います。それでは今日最後の曲をおかけしたいと思います。こちら。そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間がやってまいりました。まあ、最後の曲がね、ちょっと短めで、エンディングのテーマが、なんていうのかな、こう、かぶさりながら、なんか高等技術使いますよね。やるな、という感じで。はい、ありがとうございます。来週はですね、シンプルライフトカチの、時間になっております。次の麦わら帽子が7月の29日ですね。 再放送は次の日曜日4月19日、午前10時になっております。まあ皆さんね、時節柄こうお疲れが出ないようにこちらこちら楽しみながらこう過ごしていただけるだろうというふうに思いますね。十勝の短い夏ではございますが、お互い楽しんでまいりましょうということで、それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。